時間が参りましたので、ただいまより出発でございます。で、今稚内から到着いたしました。第1便、この船の名前、ボレアース・ソーヤと書かれております。ボレアース・ソーヤ、これはね、ギリシャ神話の北風の神様という意味です。いかにもこの北の果ての島にふさわしいような船の名前でございます。本日の風速11メートル、かなり強いです。ただ東のこの辺りはちょっと風弱い方なんです。これでね、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。本日はようこそ利尻島をお訪ねくださいましてありがとうございます。皆様方が今出発いたしましたところ、押し止まりという地名でございます。押し鳥の押しという字を書いて押し止まりと発音します。今お手元のパンフレットの裏、あるいは前のテレビのところにも利尻島の絵図面を貼ってみましたが、ご覧の通り丸い島でございます。丸いのでよく時計の文字盤に例えられるんですが、今出発しました押し止まりが一番北、時計の針の12時のあたりでございます。で、これから右回りでぐるーっと一周して、今の押し止まり港に12時50分到着予定でございます。礼文島行きの船が1時10分ですので、それに間に合うようにコースと時間が組まれております。出発のお時間、私こういう方法でご案内申し上げますが、出発時間ギリギリで構いません。ただし遅れないようにだけどうぞご協力お願い申し上げます。なぜ礼文島行きの船の出発まで20分しか余裕ございませんので、ご協力お願いいたします。今日はね、右回り、時計回りでぐるっと一周するという関係で、左の席のお客様はずーっと海の景色、右の席のお客様ずーっと崖と山。まあでもお席はゆっくりしてますしね、右も左も景色は本当にいい島でございます。海も山も存分に満喫しながらお過ごしいただきたいと思います。これから回るコース、まず姫沼、時計の文字盤で1時のあたり、姫沼というところ、そして2カ所目が時計の針で4時半ぐらい4時ちょっと過ぎぐらいのね、鬼脇っていう町にある資料館、そして3カ所目が時計の5時のあたりのおたとまり沼、4カ所目が一番南、時計の6時のあたりの仙宝市三崎海岸で、5カ所目が時計の針の9時のあたりに靴形という町がありまして、そこで見返り台、展望台、利尻山の5合目までご案内申し上げます。まあ5合目って言いましたけど、行ってびっくりしないでくださいね、まあ、こんな低いところって思うと思います。を回りまして、今の押し止まりまで戻ってまいります。で、このコースは途中下車が可能でございます。一つは靴形のバスターミナル、もう一箇所が利尻空港の入り口、空港にご用のお客様、いろいろお話ございます。例えば今の乗車券の半券お持ちでしたら路線バスが無料になるとか特典もございますので、空港をご利用のお客様はまた個人的にガイドの私までお申し出くださいませ。これからご一緒させていただきます、このバスは宗谷バス利尻営業所、ナンバープレートが910。初めて見たとき、900当番かって思わず言ってしまいました。3桁でございます。そしてドライバーは急な運転士、はい。そしてガイドの私、まだ若いんですが名字だけババと申します。 します。すいません、もうね、余計なこと言ってる暇なくなったわ。あの日まで自力で歩いて2分11秒です。で、湖見えましたらあと自由行動ですが、あの周囲800メートルの姫沼の周りに木道がぐるっと一周設置されていまして、お花見ながらゆっくりめに歩いて20分ぐらいです。もし興味おありの方は一緒に歩きましょう。ただね、あの木道狭いので落ちないように気をつけてくださいませ。で、木道は一列渋滞です。で、私お花知る限りご案内しますが、あの花の名前を知りたい、見たい、聞きたいという方は私のそばにいてくださいませ。私の声が前から4番目ぐらいしか聞こえませんので、まあ、花は本当に興味おありの方は私のそばにいてくださいませ。で、何でも利尻島に関しての質問事項ございましたら、歩いてる最中でも構いませんので聞いてくださいませ。トイレは右、トイレはここにし、もう気に入ったって方は午後ゆっくり遊びに来てくださいませ。で、今歩いてましたら鳥の声がすごかったですね。ウグイスはすぐお分かりになったと思います。もう谷渡りもすごく上手になりました。で、途中でね、ルルルルルルルルルルって鳴いてたのがコマドリ、日本で一番声が美しいという鳥です、コマドリ。今ね、コマドリとウグイスが共演してるんですよ。もしお求めになりましたら、土に巻かないでください。今のような砂利とか、内地だったら鹿沼土がいいんだそうです。水はけのいいところ、そして肥料やったらダメ、水やったらダメ。だってもともとこんな過酷な環境で育った花だから甘やかしてはいけませんそういう花、ビシリヒナゲシでした。日本のことを知ってどうしても日本に来たくて、鎖国の時代って知りながら、外国人入られないってことまで知りながら、それでも来たかった。で、調べて捕鯨船に、21歳の時捕鯨船に乗り込んで、捕鯨船はね、アメリカもヨーロッパも北欧も必ず日本海に入ってたんです。で、3年後に日本海に入った。3年間働いた給料で小舟を譲ってもらった。それで普通に港に入ればすぐ捕らえられて、運が悪ければ打ち首とか処刑でしょう。だからそれも知ってたので、遭難者を装って命がけでこの利尻島のさっきの記念碑の真下に漂着したんです。命がけで遭難者を装ってこの島にたどり着いたんです。当時この島、江戸時代ですよ、150人ほどアイヌ人がいたんですが、アイヌの人がまず見つけた。で、この島、江戸時代ニシン漁ですっごく栄えた島で、ニシン場の管理のため役人もいました。で、アイヌの人はすぐ役人に知らせる、駆けつける、取り調べ始める。言葉が全くわからない。取り調べ10分で終わり、荷物の取り調べ20日間。20日後、マクドナルドさんは船に乗せられて稚内に護送され、それからまた船で九州の長崎に護送されて、長崎の奉行所のすぐ裏手の森の中にお寺があったんですって。そのお寺の座敷牢に監禁生活でした。座敷牢で半年以上。当時長崎にはオランダの船が入ってたでしょう。で、オランダの通訳で日本の侍が大勢活躍していました。その日本の侍の中の14人が新しい言葉、英語を覚えたいからとわざわざ座敷牢まで訪ねて行って、英語を教えてくださいって、侍14人が1人の24歳のアメリカの青年に頭を下げたんです。青年は快く引き受けてくれました。だから日本で最初の英語の先生になられたんです。半年間でした。教える方も偉かった、上手かった。でも学んだ14人、特別な人物でした。だってもともとオランダ語という横文字に慣れていたってのもあったかもしれませんが、マクド ドナルドさんが教えたものはその日のうちにマスターしたそうです。マクドナルドさんもうびっくりしたそうです。日本の青年の律儀さ、行儀正しさ、頭の良さ、物覚えの良さ、アメリカに、彼アメリカに連れ戻されました。アメリカでかなり喋ってくれたらしいです、日本のことを。彼がアメリカに連れ戻されて5年後、ペリーが神奈川県の浦賀に上陸しました。よくね、日本に最初に来たアメリカ人はって質問すると、ペリーという方がほとんどですが、実はその5年前にマクドナルド青年は日本の土踏んでたんです。でも彼はね、日本で住みたかったのに、日本語の勉強したかったのに、彼の夢は叶わなかった。利尻島に漂着して長崎で半年余り過ごして、合計日本の空気吸ったの10ヶ月。アメリカのワシントンで明治27年8月5日に70歳でお亡くなりになりました。明治の頃の70だから結構長生きだったでしょ。安心しました。日本に、この利尻島に着いた時24歳。話がこの次入る資料館にもありますので、また興味ある方、他に山がある関係で横断道路がない、縦断道路がない、山裾に沿ってぐるっと回るしかない、今日みたいに右回りか反対の左回りかね、回るしかない。でその回る道路が1周 53.3 キロです。 53.3 キロ、皆様方の住んでらっしゃるところから50キロっていうとどこまで行く。皆様、この4月、今6月に入ったばっかりだけど、4月の1ヶ月間で人口が4人増えました。赤ちゃん2人生まれたの4月の1ヶ月で。でも2人亡くなったの、97歳と88歳、4月で。あと4人はね、転勤でおいでになったんです。ちょうど移動月でしょ、4月。それでね、皆様、4月30日現在の人口がちょうど5200人、4人増えました。こんなちっちゃな島なのに、北の温度と西の温度と2度違います。本日北側、押し泊まりや姫沼あたりはね14度でした。西南のあたりは 12.3 度でした。もう2度違います。だから山が見えてる間は暖かいですが、山が見えなくなったら本当に寒くなりますよ。だからバス降りになるときは用心のため、上着がすぐ持てるようにご準備されててくださいね。寒くなければいいんだけど。でバスはね、途中の向かいです。山も綺麗です。本当にこの島はね、この山あってこその島。稚内港から利尻の押し泊まり港まで52キロです。船で1時間40分、52キロ。今一番近いとご案内したのは19キロ。海は日本海、特にここの海峡は利尻水道って呼ばれています。潮の流れは対馬暖流ですね、対馬海流。だからこの島あったかいです。本当にあったかい島で、今年の最低気温が2月9日でしたが、マイナス 16.3 度でした。あったかいでしょう。だって旭川のとか名寄ワッサンの音威ネップなんて、北海道の内陸なんか行くとマイナス30度、マイナス31度、32度ですよ。夏になったら旭川なんかプラス35度。この夏と冬の温度計の差の激しいこと、70度ぐらいあるんですよ。利尻島はね、最高気温が28度を超えることがめっないです。去年は2回ありました、28度超えが。6月28日に 28.2 度、そして9月のあれとね、7日だったか8日だったかにね、 28.4 度。これが最高気温でした、去年の。 28度超えが2回去年は。今年ね、最低気温が 16.3 度でしたけど、私この島に夏手伝いに来て、毎年冬の最低気温をもう10年以上聞いてますけど、この10年間で最低でした、マイナス 16.3 度。だいたいマイナス 12、3 度なんです。ちょっと改良しまして、リフォームしましてね、今資料館になっています。だから外観がとても、はい、レトロな資料館です。入館券はいりません。顔パスで大丈夫です。でここ神社は必ずありますね。日本人の心の拠り所といいますか。で右の八重桜も綺麗ですよ。ここはね、いっぱい見られます。で薄いのやら濃いのやらね。で皆様、これは定期観光バス C コースなんですが、お時間と回る観光地の関係で、お昼ご飯の場所とかお昼ご飯の時間は別に設けておりません。だからその時間帯近くなりましたら皆様方で調達していただきたいんですが、この島で今回回る途中で弁当を売ってるところないです。弁当屋さんない、立ち食いうどんとかそばとかない、ラーメン入ると時間かかる。で今から入るおたとまり沼というところに売店が2つあるんですが、そこだけですね、ここだけその場で食べられるんです。ホタテの貝柱のバター焼き、これがね、バターのほのかな香りと醤油の焦げる匂い、その店に入っただけで。でそこの寿司屋は地元のものしか使ってません。他の店はね、反対の店はどこから、稚内から持ってきてるのか、よそからのものを使ってます。利尻のここで取れた新鮮なウニをちょっと握りで食べてみようかなって方は寿司屋さんに入ってみてください。私は食べろとか言いませんよ。入江という意味です。砂の多い入江というのがアイヌ語でおたとまり。ここから見た山がね、さっきの白い恋人のこの形だったんですよ。ここから見た形、そう、利尻山なんです。白い恋人は岩、火山弾、火山灰、そういうので出来上がった島です。これがね、隣の礼文島と全然違う出来方なんです。礼文島は浮島というか隆起してできた島なんですね。だから土が多い、だから花が多い。でも利尻島は溶岩の島です。火山でできた溶岩の島だから、もうゴロゴロゴロゴロした感じですね。でこういう火山のガレ場にしか適応しない植物が利尻島では見られるようになったんです。今のがメヌーショロ沼っていうね。今ね、砂利敷いて畑も家庭菜園、そしてここ砂利敷いたところ、昆布干し場です。こういう砂利敷いたところが昆布干し場。家庭菜園はすごい盛んです。で結構ね、あっちこっちからいただくんだけど、じゃがいもにしてもトウモロコシにしても美味しいんですよ。土をね、もう自分たちで作るんです。抜いた雑草なんかをね、貯めておいて、それ箱に入れてちょっと半分発酵させたような感じで、それをね、畑の中にぐーっと押し込んで、また上から土かけてっていう風で土作ってるんです、みんなで。だからそれ昔からだから、割と土は良くて野菜は美味しいです。ただ農業で生計立ててる人は一人もいません。だから農協がない、農協はないです。漁業協同組合、漁組の支所が4カ所あります。この島周りが海ですから、海産物は宝庫です。その中でも特に昆布、これは特に利尻昆布って呼ばれて、ここで取れるから利尻昆布ではないんです。実は稚内で取れても利尻昆布、礼文島で取れても利尻昆布、知床半島の北側で取れる昆布は利尻昆布という名前 知床の南で取れるのが羅臼昆布とかね、あの日高のあたりで取れるのが日高昆布、三石昆布、まあ大体その土地の名前がついてますが、それが一応昆布のほぼ学名。あ、今左ね、昆布干し場、こういう砂利敷いたところが昆布干し場です。まあ、利尻昆布ってのは昆布の名前だってこと。そして昆布って海の中で育ちますが、利尻やら礼文の昆布は寿命が2年です。3年とか4年の寿命の昆布もあるんだけど、利尻礼文に関しては2年です。皆様、昆布はね、秋になるとあの両端がペロンとなってるでしょう。その端っこから胞子が出てくるんです。すごい不思議です。その胞子が海底の岩にくっついて太陽光線浴びて成長します。1年目の昆布は柔らかいです。だから柔らか昆布とか早煮昆布という名前で売られています。早煮昆布と書いてたらそれは1年ものの昆布です。2年目は分厚くなります。これが利尻の代表のだし昆布。3年目から枯れ始めます。4年5年でもう海の木図です。これが海の栄養になる。これが自然の力なんですね。栄養豊富でありながら美しい海が保たれている。まあ、それが本当に自然だと思います。まあ、利尻の昆布は2年なんだということ。そしてあの1年目と2年目で柔らかさ硬さが違うんだ。で、2年目が本物のだし昆布なんだってのもあの基本としてご記憶くださいませ。でも元々この島はニシン漁で栄えたんですね。左下、水が溜まった生けすがありますが、ここニシン年からパターッと1匹も取れなくなったんです。あれから50年、それは40年。あれからニシンはどこへ行ったやら。左昆布干し場ね、今漁師さんはニシンが戻ってくるのを待ちながら昆布漁とウニ漁で頑張ってらっしゃいます。ここには売店が4つあります。でもね、ソフトクリームとかあのホタテの焼いたのないです。全部お土産用の昆布、とろろ昆布、瓶詰めのウニ、生ウニも注文できますが、まだね、北紫ウニです。バフ